声優会、中村誠議員、坂口秀夫議員、堀畑治議員、山本義弘議員、野呂和夫議員、米倉義親議員、市野幸男議員、松本和孝議員。竹上市政新たな挑戦を問う。項目は8つです。1、住民自治協議会の方向性は。質問。住民自治協議会では、公民館部会として一本化されたことから、市長部局に移管し、公民館補助金等を地域に一本化して交付すべきではないか。答え、地区市民センターや地区公民館などの公共施設のコミュニティセンター化について、モデル事業に取り組んでいく。公民館のあり方もコミュニティセンター化の議論、協議と合わせ、教育委員会と企画振興部、部局間で協議をさせていただいている。質問、コミュニティセンター化の目的は何か、人員削減が目的か、多くの住民自治協議会は不安に思っている。納得のいく説明をお願いしたい。答え、行政職員はその地域課題の解決のために力を注ぐのがあるべき姿。そのためのコミュニティセンター化は決して職員を引き上げるためではない。地域の福祉の充実へシフトをしていくため。コミュニティセンターに関して、地域の役員の皆さん方と様々にコミュニケーションをし、思い、理解を深めていただけるように、ぜひやっていきたい。2、デジタル学習、不登校対策事業、教育改革推進会議を問う。質問、タブレットの活用で、個別最適な学びや、共同的な学びの環境が整ったが、教職員のデジタルの習熟度により、学校間、学級間で差が出ていないのか。答え、教員互いが研修会を持ったり、教材研究、学年合同授業を行うなど、工夫したり、教師も誰一人取り残さない取り組みを進める。質問、不登校、いじめ等対策事業費の学級経営スーパーバイザー一人、不登校児童・生徒復帰支援員10人は、どのような人材を採用し、どのような活動をされるのか。答え、スーパーバイザーは、退職校長先生。不登校児童・生徒復帰支援員10人は、家庭訪問や、それぞれ教室以外の場所で過ごす児童・生徒に対する学力保障や、その子どもたちに寄り添う。質問、松阪市教育改革推進会議員は、どのような教育課題、テーマを想定しているのか。答え、テーマは喫緊の課題であるアフターコロナにおける学校教育のあり方や、学習指導要領の実施状況の検証、学校規模適正化等についてなど。写真、タブレット使用授業風景。写真終わり。3、飯南飯高地区風力発電事業計画、3事業計画を問う。質問、松阪市白井山ウィンドウシステム発電事業計画。この事業者が白井山で行う事業計画は準備書段階終了だが、この計画は存在しているのか。答え、活動の情報はないが、FIT 申請は取り下げていない。2月17日に事業が継続していることは確認した。環境影響評価手続きについても継続中と考える。質問、松阪飯南ウィンドファーム発電所計画、事業者が計画変更をして、松阪市有地に2基作る計画を持ってきたとのこと。市有地は、住民の合意なしでは貸さないとのこと。 この意味するものは、答え、昨年11月26日に事業者より風力発電機器数を8機から6機に変更し、うち2機が私有地にあるとの説明を受けた際、平成29年3月に白井山の私有地への風力発電施設建設を承諾しないよう求める請願書が全会一致で採択されたことは非常に重く、地域の合意がなければ市の対応は変わらないと事業者へ伝えた。質問。三重松阪八洲ウィンドファーム発電所計画。飯高地域の事業計画においても私有地が入っているが、方法書においてその私有地への事前調査の立ち入りは市として認めるのか。答え、方法書の作成は事前調査を行い、そのデータをもとに環境影響評価法第3条の責務で環境の保全に配慮が適正になされるよう努めることになっている。よって事前調査の依頼があれば応じる。質問。発電計画の地権者は多岐にわたるが、敷地に入ってくれるなという地権者が多いと聞く。現地調査をせず、方法書は作れるのか。答え、方法書は調査のやり方を決める書類であることから、現地へ入らなければ植生や生態系の調査はできない。やはり事業は地域の合意が前提であると考える。写真、飯高の山並み。写真終わり。4. 給食費の無償化。質問。志摩市では昨年、中学校給食の完全無償化が行われ、本年4月より大台町も無償化と全国的にも増えてきている実感がある。市の見解は。答え、給食費の無償化については、経済的困難な世帯については、制度を充実させ、支援を行っている。今後も、子どもが自ら食べることについては、受益者負担が基本と考えている。意見。予算もかかるが、中学生に絞るなど、一歩前進した考えを持ってほしい。5. 地震・津波における住民の安全・安心の見解は。質問。五主地区に完成間近な約800人規模の津波避難タワーが福祉施設からの避難所予定となっている。その避難路に沿って太陽光発電による電柱が300メートル以上の間に10本以上建てられている。地震発生時には間違いなく、要配慮者の方々が車椅子等で避難されるのは難しい。しかし避難訓練はタワー建設予定地へ向けて日頃から避難訓練をされているがいかがか。答え、津波避難タワー完成後、福祉施設の津波避難訓練は電柱の倒壊や液状化も想定されるため、同施設の2階へ避難すると聞いているが、これらの施設においては堤防直下であるため、車椅子や車両等を使用した避難は慎重に今後支援していく。意見。まだまだ地震津波への防災対策は遅れている。行政主導の防災だけでなく、住民の防災意識向上のため、いろいろな多方面の実施経験豊富な専門家の話に基づき、津波防災等における自助・共助を広域的に広めていく方法も考えていただきたい。写真、避難タワーへの避難路の状況。写真終わり。6. 臨済業を活性化し、木材の需要拡大を推進する取り組み。質問。世界的な建築材料不足によるウッドショックにより、メディア等では臨済業界に追い風情報ともあるが、臨済業界全体が安定的な好景気に向かっているものではないと捉えている。 臨済業を活性化するためには、原木の搬出量を増やし、木材の需要拡大を推進する取り組みが重要。新年度予算における施策の方向性と具体的な取り組みは、答え、原木の安定供給に向けての具体的な取り組みとして、作業路整備に加え、今年度より新たに河川集材に支援し、素材生産量の増加を目指している。さらに、出口戦略をすることによって、素材生産量を増やしていくことにつながることから、松阪の機能利用拡大に取り組んでいる。令和4年度からは、木造住宅建築促進事業補助金の交付対象に、市内の建築主、市外の工務店、設計士を加え、予算も増額し、松阪産材の利用拡大に向け促進していく。意見、臨済業を一次産業として成り立たせていくためには、木材需要の拡大を推進する新たな取り組みが重要であり、臨済業の活性化につながるものである。写真、ウッドショックとは、外材の入荷が減少したことで、国産並材が高騰していることを言う。説明、木材集積場の様子。写真終わり。7、市民のための健康管理。質問、がん検診の現状をどう捉えているのか。答え、受診率が低く、国の目標の 50% に達していない。がんの早期発見、早期治療を促すため、受診率向上への対策が必須である。質問、前立腺がん検診については、50歳から69歳とされているが、なぜか。答え、血液検査で PSA 検査を実施。70歳以上は、前立腺肥大症など、がん検診として判断できないことが増え、69歳までとしている。症状のある方は早期受診を進め、保険診療での検査をお願いしている。意見、70歳以上の方についても検診が受けられるよう研究検討をされたい。質問、がん検診に血液検査の主要マーカー検査を組み入れ、さらに充実した検査項目や検査内容にできないか。答え、主要マーカーは偽陰性や偽陽性になる率が高く、がん検診には利用されておらず、進行がんの治癒判定や再発の有無などのモニターとして用いられている。意見、早期発見は重要。充実した検査項目や検査内容が必要。研究検討されたい。写真、松阪市がん検診、歯周病、検診等受診券。写真終わり。8、特定空き家等解体工事費、行政代執行。質問、解体工事費300万円の算出方法と対象は何件分か。答え、行政代執行は、所有者等の代わりに市が解体除去の工事を行う。これまで市が発注した解体工事の積算価格等を参考に算出し、1件分の工事費を計上した。質問、今回の代執行予定対象は？答え、令和4年度に空き家等対策協議会を開催し、特定空き家等候補を特定空き家等と認定した場合の解体工事費として計上している。質問、特定空き家の認定はなぜ遅れているのか、現在の認定状況は？答え、所有者等の特定状況により、行政措置等が大きく異なることから、令和2年11月に開催した松阪市空き家等対策協議会に意見聴取した3件に対し、所有者等の特定や 適正管理依頼の継続が必要との意見。そのうちの2件は、自治会の協力で所有者等により危険部位の解体が行われた。残りの1件については、所有者等を特定するための調査を継続しており、現在まだ認定には至っていない状況である。